Exodus 15 today. And now, just to keep us up to speed, the chapter 14 ended with one of the most exciting stories in the Bible.
今日は15章から学んでいきますけれども、14章のところではですね、聖書の中の、まあ、最もこうエキサイティングな話の一つであるところが
God had led the children of Israel out of Egypt, and they're going out of Egypt, and he leads them down a valley between two mountain ranges right up to the Red Sea. They're trapped.
神様はイスラエルの民をエジプトから導き出されて、アレノに導かれて、2つの大きな山と山の間の谷のところでも目の前は、アシの海がある、そういったところにイスラエルの民を連れて行かれました。
And Pharaoh decided he's going to come after the Israelites, and he took his army and with the chariots, and they were coming after the Israelites, and they were trapped. The Red Sea behind them, an army comingin front of them.
そして、エジプトの王パロはやはりイスラエルを追いかけようということで戦車を引き連れて大きな軍隊でイスラエルの民を追いかけてきますで、彼らはイスラエルの民はもう後ろは海そして目の前からその、戦車と一緒にやってくるそのエジプトの軍隊にこう挟まれてしまいます
And suddenly God tells MosesStretch out your rod, and he does, and the Red Sea parts. It looks like there's no escape, but God opens up the Red Sea, and the children of Israel walk on the seabed across.
もう逃げ道がないように思えた時に神は、モーセにその持っている杖を海に差し出しなさいと言われて、でモーセがそのようにすると海が二つに分かれました。でその海の底をイスラエルの民は歩いて。
And the Egyptian army followed after them, but after the Israelites had reached the other side, that was it. Moses held up the rod, and the Red Sea came and just destroyed the whole army.
イスラエルの民はそこを渡っていって、同じようにエジプト軍もそこを追いかけていきますけれども、イスラエル人たちが向こう岸に着いた途端にですね、もう一度。モーセがその杖を差し伸べて海が元に戻ってしまってエジプトの軍隊は水に飲み込まれてしまいます。
So we begin chapter 15 here with the Israelites standing on the other side. They've just witnessed this huge miracle. Their enemies have just been swallowed up in the sea right before them. They're standing there on the other side. And here and that's where we begin chapter 15.
この15章が始まるところでありではちょうどこのイスラエルの民がその海の底を渡って向こう岸について神のその大きなすごいこの奇跡を目の前で見てもう海がもう一度元に戻ってエジプト軍が水の中に飲み込まれてしまうといったそのことをもうちょうど目の前で見たその反対側の岸辺にいるそのところから15章が始まっていきます
And so now these first verses we're going to read, it's called the Song of Moses.
最初のところが、モーセの歌と呼ばれる、モーセの賛美と呼ばれる歌が書かれています。
And so let's read through it. It goes all the way through verse 21.
では、15章の1節から21節までを。
Well, we're going to read through. And Mika is going to read. You going to sing?go ahead, you can read the song of Moses.
歌いませんけれどもお読みします、出エジプト記15章の1節から21節そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った彼らは言った主に向かって私は歌おう主は輝かしくも勝利を収められ馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに主は私の力であり、褒め歌であり、主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。エリ抜きの補佐官たちも足の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。 主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によってあなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らをカリカブのように焼き尽くす。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。敵は言った、私は追って追いついて略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると、海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、屈しい技を行うことができましょうか。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたがあがなわれたこの民を、あなたは恵みをもって導き、身力をもって聖なる御住まいに伴われた。国々の民は聞いて震え、モダエがペリシテの住民を捕らえた。その時エドムの首長らはおじまどい、モアブの有力者らは震え上がり、カナンの住民は皆震えおののく。恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により彼らが石のように黙りますように。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、御住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖所に、主は常しえまでも巣で収められる。パロの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入った時、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。
This is the first song recorded in the Bible.
これは、聖書に記録されている最初の賛美です。
And interestingly, it's also in the book of Revelation.
で、面白いことにここは、黙示録の中でも引用されています。
In Revelation chapter 15, verses 2 and 3, it talks about a group of people singing the song of Moses.
黙示録の15章の2節3節のところで、このモーセの歌を歌っている人たちのことを書いてある箇所があります。
And you know, instead of standing next to the Red Sea, they're standing next to the Sea of Glass.
まあ、その黙示録の中ではこのアスの海ではなくて、その代わりにガラスの海のようなところのそばになっています。
The sea like glass. I mean, it's a picture of the redeemed at the end of time singing the song of Moses, a song of deliverance.
これはこの贖いの、ことを、象徴したシーン、まあ、そういった、状況ですけれども、その時に人々がモーセの歌を歌って、喜んでいるというところです。
Verse 1 says that Moses sang this song to the Lord. It says he sang this song to the Lord.
この出エジプト記15章の1節のところで、モーセは主に向かってこの歌を歌ったとあります。
AndMoses and the children of Israel, notice it doesn't say they sang, they weren't just singing about the Lord, it said they were singing to the Lord.
モーセとイスラエルの民たちはこの歌を主のことを歌っただけではなく、主に向かって、主に対して歌ったというふうに。
And I think this is an important key to our worship.
これは、私たちがこの神を賛美するときに非常に大切なことだと思います。
Music is a powerful part of our worship.
音楽というのはこの私たちの賛美の非常に、力強い部分を占めています。
And you know, there's something inside of us, our spirits, that really we need to worship the Lord, and singing is an important part of that.
私たちの内側のこの霊の部分というのは、この賛美をするということが非常に必要 賛美をする必要をこの私たちの霊は持っています。
I mean, it's an expression of our love for him.
それは、主に対する愛をこう表すため の, あの一つの手段です。
When I was a new Christian, I really didn't understand this.
私はクリスチャンになったばかりの頃あまりこのことが分かりません。
I thought, you know, that when you, that we were singing praise songs at the beginning, I thought that was kind of filling in time so people could get here.
礼拝の中で最初にこう賛美をする時間というのはですね、その間にこう人がだんだん集まってくる時間なんじゃないかと思ってます。
Because I just wasn't used to singing that much in my life.
なぜなら私は自分自身があまりこう自分で歌を歌うということがなかったからです。
I mean, in my generation, we used to listen to music all the time. I mean, the record collection was a big part, big treasure. But to sing, that wasn't that common.
私のこの若い頃というのは、あの聞くということはたくさんしていました。レコードもたくさん集めていましたけれども、自分で歌うということはあまりなかった。
But since then, I discovered singing to the Lord is really an important part of my relationship.
けれども、この主に対して歌う、主に向かって歌うということが、あの大切なんだということが分かったときに、それが私の中でこの神を礼拝するその一部として非常に大切なものになってきました。
Many people kind of hold back because they feel many people have the idea that singing is only for the musically inclined.
多くの人たちにとってこの歌うということは何かこう音楽の才能がないとできないようなことに感じる人が多いと。
It's for like the music group or the choir, a choir or something.
それは、例えばこの音楽のグループの人たちのものとか、クワイア、聖歌隊の人たちがやることというような考え方です。
But the Bible says in Psalm 66, it says, "Make a joyful noise unto the Lord."
けれども、聖書では、詩編の66にもありますけれども、主に向かって喜び叫ぼうという。
We can all do that.
私たちはそれはみんなできると思います。
And you know, God listens to our hearts.
そして神様は私たちの心を聞いてください。
When I was, I don't know if you remember this guy, but there was an early a Christian musician from years ago called Keith Green.
数年前にあの出てきたあの割と有名なクリスチャンの、まあ音楽家の人でキース・グリーンという人がいます。
Anyway, Keith Green was a child prodigy. He grew up in a musical family. At like 5 years old, he was able to play the piano really well.
彼はあの音楽一家に育ちまして、もう小さい頃からあの才能があって、あのもう5歳ぐらいからピアノをやったりしていました。
And it was his desire to be a star in the music world.
で、彼は、まあ、その音楽界でスターになりたいと願っています。
They moved to the West, they moved to Los Angeles, he and his wife, and he was waiting for his big break.
で、あの彼と奥さんは、カリフォルニアの方に移って、そしてあのもう本当に彼の時代が来ることをこう待っていたんですね。
And he suffered many disappointments again and again. It just didn't quite work out the way he wanted.
でもあの望む自分が望むようにはなかなか物事が起こっていかなくて、何度も何度も失望を経験しました。
Anyway, he came to the Lord through these disappointments. He accepted the Lord. He became a Christian.
でもその失望何度も経験したその失望を通して彼は、主を受け入れてクリスチャンになりました。
But there was a time when he was just tired of the disappointment and he said, I'm not going to sing music for people anymore. And he just said, I'm going to sing music to the Lord. And he went in to a room, closed the door and just played his piano and sang songs to the Lord.
そして、まあ、でもやっぱりその失望して苦しい時代に時に彼はもう人々のために歌うのはやめたと言って自分の部屋にこもってもうただ主のためにだけ歌うんだと言ってあのこも部屋にこもってそこで歌っています。
And his wife who wrote the biography of their life describes he would come out of that room just glowing.
彼の、まあ、奥様がその彼に対する自伝を書いているんですけれどもその中でその時がその人の信仰が非常に成長した時だというふうに
Anyway, he ended upYou know, the Lord kind of showed him to start music ministry, start singing Christian music. He was one of the first Christian musicians.
で、まあその後ですね、主が導かれて彼は、クリスチャン の音楽家として、歌を歌っていく、賛美をしていくことになりますけれども、彼が最初のクリスチャンの、まあ、シンガーになった。
Anyway, you know, some of the best songs that he wrote came from that time in the room when he was not there. He had no intention to sing to anyone else but to the Lord.
まあ、彼がその作った曲のいくつか、有名な曲のいくつかは、その時に彼がもう人のために歌うんじゃなくて主のためだけに歌うんだと言って部屋でこもって歌った時に作った曲が
I mean, we sing some of his songs here in the church.
But
I guess what the point I'm making is I want to encourage all of us to sing to the Lord.
でも私がここで皆さんに言いたいのは、どうか主のために主に向かって賛美をしてください。
Here in the church, in wherever, you know, at home, you don't need, you know, to be at church. You can always sing to the Lord.
この教会でもまたは家でももう場所は関係ないです。とにかく、私たちは主に向かって歌うことができます。
Now in the song of Moses, it's a praise song.
このモーセの歌というのは神を賛美、褒めたたえている歌です。
And it's celebrating God's deliverance.
そして神のこの救出してくださったそのことを祝っている歌です。
In verse 3 it says, "The Lord is a man of war."
3節のところに主は戦人と書いてあります。
And you may read this and wonder, what? I thought God is love. What's this man of war?
もしかしたらここを読んで、ある人は、神様って愛の神じゃなかったっけ？なんで戦人って書いてあるのと思うかもしれません。
What's this stuff about destroying people? You know, burying them in the heart of the sea.
人をこう滅ぼしたり、海の中に人を沈めてしまったり、これはどういうことなんだと。
But you know, as you read the Old Testament, you're going to find war and violence in every book.
でも、この旧約聖書を読みますと、すべての書物の中に、戦いとか、そういった暴力とかそういったことが書かれている。
And this has led some people to kind of dismiss the Old Testament. It's not really relevant for us today.
そしてこのことが、ある人々にとってはなんかもうこの旧約聖書は自分にはもう関係ないんだと忘れてしまうような忘れた旧約聖書を切って離してしまうような。
And some people refer to the God of the Old Testament in almost a disdainful way.
またある人は、旧約の神というふうに、なんかちょっともうこう少し侮ったような言い方をする人もいます。
But it's very important to remember that what we're seeing physically here happening in the Old Testament is described, it's like a word picture of what is happening to us right now, the reality of the spiritual realm in which we live.
けれどもこの旧約の中で私たちが見るこのいろいろ起こっている出来事、実際に起こった出来事というのは実は現在の私たちが住むこの世で霊の世界で起こっていることを表していると思います。
We have enemies, cruel enemies that are ruthless.
私たちは非常に残酷な、敵が私たちにもうこう無慈悲に向かってくる敵がいることを知っています。
You know, the devil hates you.
悪魔は、皆さんを憎んでいます。
He enjoys seeing you suffer.
彼は皆さんの苦しむのを喜んで見ています。
He wants to destroy your life.
皆さんの人生を滅ぼしたいと思っています。
You know, I think one of the biggest tragedies is when people sort of get this idea that, oh, following God is kind of, you know,serious and not much joy and sort of, you know, majime and but you know, the devil, that life is a little more, he's got something exciting or something. I know it's not right, but it's there's some excitement to it.
最も大きな悲劇だなと思うのは、多くの人々がなんかこう神を信じて生きるということは非常にこう 真面目でなんかこう固い生き方になっていて、そうじゃなくてこの世の、考え方やまた、悪魔にの方にこう従っていくことの方がなんか人生がもう少し楽しいものになるんじゃないかという考えに騙されている人がたくさんいるということがあります。
I mean, that thinking is wrong. The devil, Jesus said in John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy.
けれどもそれは、間違った考え方です。イエス様はヨハネの福音書の10節の、10章10節のところで、盗人は来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためですというふうに。
And Jesus was not being dramatic here. It's the truth. The devil comes to steal, kill. He wants to steal from you, kill. He'd like to kill you, and he'd love to destroy your life.
イエス様は別にここでなんかちょっと大げさに言ってるわけではなくてですね、これは事実で、確かに悪魔は皆さんを殺したい、滅ぼしたい、人生を滅ぼしたいというふうに考えているということ。
But you know, given that this is true about the devil, isn't it? I'm so thankful that God is a man of war.
でも、そのことをその事実を考えるとですね、私は神様がこの主は戦人であるということが非常にそのことに感謝をします。
I'm thankful God isn't, you know, like the Wizard of Oz or I don't know, the Santa Claus or something, you know, some kind old gentleman. You know, can't we all just get along?
私は、神がその例えばオズの魔法使いに出てくるような優しいおじいさんとかサンタクロースみたいになんかこうみんな仲良くしようよみたいな、そういったちょっと優しいそういう人じゃないことを感謝しています。
But you know, yes, it's true. God is love.
もちろん神は愛です。
But he's also a warrior.
でも同時にまた勇士でもあります。
And I'm thankful for this because we need a protector.
で、私はそのことを感謝しています。私たちには本当に守ってくださる方が必要です。
We need someone to deal with the evil that's coming against us.
私たちにはこの私たちに歯向かってくるその悪いもの、悪い霊にを戦ってくれる、守ってくださる方が必要です。
I once worked in the Seattle Center area, and one time they were having this heavy metal rock concert. I don't remember which group it was.
私は、ある時シアトルの、まあ、中心地でダウンタウンで働いていたことがありましたけれども、ある時、ロックグループがなんかコンサートをそこで行いました。
But all day these guys, you know, with leather and you know, tough looking guys.We're just gathering, and there was just you'd hear M80s, these big fire crackers, like a little bomb going off here and there.
でもそこにこう非常になんていうんですね、こうやっぱ入れ墨したりとかそのこと言ってないって。
The what do you call it? Heavy metal stuff.
革ジャン着たりとか、そのヘビメタのそういったなんちょっとこう。いかつい感じの人たちがたくさん集まってきて、でもなんか火薬とかバンバンやったりとか、もう大変な騒動になって。
I mean, there was just this atmosphere of violence. I'd never seen this before. One guy came out, he was bleeding. He'd been stabbed in the bathroom, and he was laying out in the public place just bleeding.
でも本当にそこはもうすごい暴力的な空気になってしまって、ある男性がもう血を流しながらこう倒れているところを私は見てしまいました。
And then I saw these riot policemen, and I talked, and man, they're big in Seattle. They get, I don't know where they find these guys, but they're big.
でそこにまた、シアトルのこの警官が来たんですけれども、どっから見つけてきたのかすごく大きい人が。
I mean, they're walking. They've got a nightstick and bulletproof vest, and they're walking and.They're just cool as a cucumber. I mean, they're not afraid at all.
アメリカの警察官ですから、もう非常にこうがたいも良くて、でこうガンとかいっぱい持ってがっちりしたなんかなんとかベストみたいなのを着て、 そういうタフな人たちがたくさん。
I mean, this is the kind of guy you wouldn't want to spit in their face.
で、そういう人たちを見たら、その人たちに向かってこう唾を吐きかけようとか、そんなことは絶対思いません。
But I was happy for these guys. I was happy that they were tough.
でも、まあ、私は彼らを見たときに彼らが本当にタフであることに感謝しました。
I mean, I didn't. What if there was a guy, Barney Fife? I don't know, you know, kind of guy. You know, I'd still be afraid.
Barney Fife, do you know that?
Some of us know.
Just, I was, worried.
Oh, anyway. So, I think you get my point. We've got a God who is mighty, but praise God, we need a God like that.
まあ、私が言いたいことを皆さん分かってもらえたかと思うんですけれども、私たちの神は全能な方です。で、私たちは本当にその、力のあるお方が必要です。
Okay, let's read verses 22 through 27 and see what happens next.
では続けて22節から27節をお読みします。モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですか?と言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなた方の神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。
So the children of Israel traveled from the Red Sea, from the banks of the Red Sea, they went into the wilderness.
イスラエルの民たちはこのアシの海から今度は荒野の方に向かっていきました。
And after 3 days without any water, they finally come to some water.
3日の後に、やっと彼らは水のあるところに行きました。
And they were probably so happy. All right, you know, someone probably dived in.
でもやっと水が見つかって彼らは本当に嬉しくて、ある人はみんなその水の中に飛び込んでいたと思います。
I don't know if they did that or not.
But
they quickly discover that the water is bitter.
けれどもその瞬間にその水が苦いということが分かりました。
And they complained to the Lord.
そして彼らは主に文句を言います。
In verse 25, it said, God tested them.
25節のところで、神は、彼らを試されたと書いてあります。
A few days earlier, remember, they had just been 3 days earlier on the banks of the Red Sea rejoicing. Isn't God great?
3日前に彼らは、この岸辺のところで本当に喜んで、神様ってなんて素晴らしいんだろうと叫んでいました。
But God didn't allow them just to stay there rejoicing. He moved them on.
けれども神は彼らをそこには留め置かれなくてですね、喜んでいる彼らを今度は先に進ませます。
And this time God led them into a bitter experience.
そして今度神様は彼らにこの苦い経験をさせられます。
Life has bitter experiences.
人生というのは、苦い経験をすることがあります。
I mean, they just come, they're part of life. It just comes with living.
それはもう本当に生きていたら必ず通る、やってくるものです。
And there are times of joy, praise God for those.
もちろんこの喜んで神様を本当に褒めたたえるような時というのもあります。
But you know, the truth is there are also times of bitterness.
でも、真実は、その苦い思いをする時というのもまたあるということです。
But just as God used that, those, can use those Red Sea experiences to teach us to trust in Him,God can also teach us during bitter experiences.
神様はこの、アシの海のこの経験を通して私たちに神様のことを教えてくださいます。その経験を用いて教えてくださいますけれども、 同じようにして今度は苦い経験を通してもまた主は私たちにいろいろなことを教えてください。
In verse 25 it says, the Lord showed Moses a tree and he, when he cast it into the water became sweet.
主は25節にありますが、モーセに一本の木を示されます。そしてその木を水の中に入れるとそれが甘くなりました。
Interesting. This tree is really a picture, a symbol of the cross of Jesus Christ.
この木というのはイエス木です。その十字架を象徴していると思います。
Through the cross, our bitter experiences can actually become sweet.
十字架を通して私たちのこの苦い経験というものが甘いものに変わります。
God can use bitter experiences.
神様はこの苦い経験というのを用いることができます。
Bitter experiences should drive us to Jesus.
苦い経験というのは私たちをイエス様のもとに引き寄せるもの。
You know, it's during bitter experiences that we see things in our hearts that we can't see when things are going great.
苦い経験をしている時というのは私たちは、普段この物事がうまく進んでいる時に見ることのできない私たちの心の内を見ることができます。
That's important to remember. God always knows what's in your heart. He can see your heart all the time. But when during bitter experiences or when these things come to the surface, it's more for us to see them.
覚えておかなきゃいけないのは、神様は常に私たちの心を見ることができて、いつも私たちの心の内にあることをご存知ですけれども、私たちはそういった苦い経験の時に、心の内側にあるものが表に出てきて、それを自分たちで見ることができます。
But it can be discouraging during that time, I know. You know, it's just like, I didn't realize I had so much, you know, hatred or darkness inside of me.
もちろんそれは決して、喜ばしいものではない、がっかりさせるような、ことだと思います。自分のうちにこんな、憎しみとか暗いものがあったなんて、そういったものを見なければいけない時です。
We don't need to stay discouraged.
けれども私たちはその失望にとどまる必要があります。
Yes, it's true. There is ugliness.
もちろんそれは事実です。そこには本当に醜いものがあるということは事実です。
But there's the cross.
でも十字架もそこにあります。
The blood of Jesus.
イエス・キリストの血があります。
We have God's promise in 1 John 1:9 that if we confess our sins, He's faithful, He's just, and He's going to forgive us our sins, and He will purify us from all unrighteousness.
私たちには神の約束があります。第一ヨハネの一章の9節のところに、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますという。
And if we come to the cross, the there can be sweetness after the bitterness.
そして私たちが十字架のもとに来るときに、この苦いものが甘いものに変わります。
You know, it's the sweetness of being purified by Jesus.
それはイエス・キリストによって清められるその甘いものです。
The next step is Elam, a place of refreshing.
次に彼らはイスラエルの民はエリムというところに行きます。そこは本当にリフレッシュできる。
And you know, I'm so thankful. God doesn't only use bitter experiences. He also uses times of refreshing.
本当に私は感謝するんですけれども、神様はこの苦い経験を用いるだけではなく、またこういったリフレッシュさせてくれるようなところも用いてくださいます。
Let's read verses 1 through 3.
16章の1節から3節を読みします。ついで、イスラエル人の全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第2の月の15日に、エリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時、イスラエル人の全会衆は、この荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。
Actually, Elam was back there at the end of at the end of chapter 15, but full of palm trees and you know, But they were there for a short time, and then God moves them again into the wilderness of sin.
このエリムというところが15章の最後のところに出てきてたところでしたけれども、ここは、夏目足の木とか水があったところですが、今度はそこから、そこにはあまり長い間とどまらずに、神様はイスラエルの民を真の荒野というところに連れて行かれました。
You know, they were given a short stop at Club Med there with the palm trees, then it's off into the wilderness.
彼らはちょっと短い期間、クラブメッドのリゾート地に休憩をしてでまた荒野に導かれてきた。
But isn't that how God leads us? I mean, I would like to stay in the, you know, just the refreshing, comfortable places, but God moves us along in our lives.
それは私たちの人生にも同じことが起こっているのではないでしょうか。私たちは本当に居心地のいいですね、リフレッシュできるそういった場所に長くとどまりたいと思いますけれども、神様は、先へ先へと私たちを進められます。
In 1 Peter 2:11, Peter says, he calls us, we are sojourners, and we're pilgrims on this earth. This world is not our home. We're going someplace.
第一ペテロの手紙の中で、2章の11節にありますけれども、ペテロは、私たちは旅人であり、寄留者であると言いました。私たちは、この地上には本当の家はなくて、本当の家に向かって今旅をしている途中なんだと。
So out in the wilderness, Israel starts to complain in verse 3. Is, oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt when we sat by pots of meat and when we ate bread to the full.
この荒野に導かれた途端にイスラエルの民はまた主に、不満を言って、3節にあるようにこのエジプトの地では肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのにというふうに文句を言いました。
They had a distorted view of their past.
彼らはこの過去についてこう歪んだ考え方を持っていました。
Just a short time ago, they had been slaves in Egypt.
ほんの少し前に彼らはエジプトで奴隷として苦しんでいました。
I mean, they were whipped cracking and they were worked to death every day under the hot sun.
もう鞭で打たれて毎日毎日もう本当に死ぬほど働かされてその暑い中で苦しい働いています。
And they were crying out to God. If you remember, they're saying, "God, deliver us. When are you going to deliver us?"
で彼らはもう本当に主に訴えて主を助けてください、いつあなたはここから私たちを出してくださるのですかと叫んでいました。
You know, they weren't like they say, they weren't sitting around lounging by the crock pot. You know, I don't know where they get this idea that they're pots of meat, that they were sitting there and eating bread.
ここで彼らが言っているようにですね、もうなんかこう今でこうくつろいで肉の鍋のそばで食べたり飲んだりそうやって楽しんでいた、そんなことをそういう状況ではなかったはずです。
I mean, they were in misery, horrible misery.
彼らはもう本当に恐ろしく惨めな状態でした。
I think we have the tendency to do this too.
私たちも同じような傾向を持っているんじゃないかと思います。少なくとも私はそうです。
To try to kind of rewrite history.
ちょっとこう過去の歴史を書き換えてしまう。
Or we may have a selective memory. We only remember what we want to remember about the past.
もしくはこう覚えていたいところだけを選び取って覚えているという。
You know, we may, life used to, before Christ, life used to be so exciting. I've given up so much to follow Christ.
クリスチャンになる前の自分の人生は本当になんか楽しくって、もっともっと主に、
I've given up so much to follow Christ.
主に従うために私はたくさんのものを犠牲にしてしまったと。
The other day, it was just as I was writing this, I happened to be kind of daydreaming, and I was thinking back to my days in the dorm when I was a freshman living in the dorm.
私はこの原稿を作っていた時にちょっとこう、昔のことを考えていて、私が大学で寮に入っていた時のことをちょっと思い出しました。
Yeah, I was thinking of the good times I had, you know, with the guys.
Oh, we did. 男友達と楽しい時を過ごしていました。
But then, as I thought, all of a sudden I started to remember some unpleasant memories that I just sort of had put out of my mind.
で、突然ですね、なんかこう楽しくなかった時の思い出が蘇ってきました。
I started to remember the loneliness of that time.
で、その時、その当時自分のうちになんかこう孤独感があったということを思い出しました。
And I started to remember, my friends, we weren't that close. You know, as my memory as I was, we weren't that close. We just liked to hang out and party together. We didn't really love each other that much.
で、だんだんこう思い出してきましたけれども、その一緒にいた友達も、一緒にいてなんかパーティーするのはもう好きだったんですけれども、でもそんなにあの深く愛情を持ってたわけじゃないし、そんな親しい仲でもなかったなと思いました。
And I remember that emptiness, that feeling of emptiness, and that what I really hated with it was this dirty feeling of knowing that I've got sin. There's something wrong.
でも本当に自分の中になんかこう虚しいものがあって、そして自分は罪を犯してきて、なんかこう汚いものがあるということをずっとその感情を抱えていた、苦い思いを思い出しました。
And I thought, you know, those really weren't the good old days. I was starting to, you know, change it in my mind.
で、そういったことは、ちっともなんか古き良き時代なんかではないということに気づきました。私は自分の中で少しこの自分の過去の思い出を変えてしまっていたことに気づきました。
God help us not to do this.
神様は、そういうふうにならないように私たちを助けてくださいます。
Let's read verses 4 through
9. では4節から、9節をお読みします。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものをとの整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちのつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのはあなた方が主に対してつぶやくそのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全会衆に主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。
So God heard their complaints.
神様は彼らのつぶやきを聞かれました。
And afterwards he said, I'm going to rain downFire and brimstone on these people.
神はこの民たちに火と硫黄の雨を降らせてやると言われたわけではありません。
No, he didn't. He said, I'm going to rain down bread.
神様はパンを天から降らせると言われました。
God said he was going to send bread from heaven, and that this bread was going to be a test, another test.
神様はこの天からパンを降らせようとされましたけれども、これは、また、彼らを試すためのものだと言われます。
And here are the chats. The first thing he told them to do, they were only to gather it daily. They weren't to try to keep any of it overnight.
まず最初に、彼らはこれを、その日の分を集めるけれども、一晩それを取っておくことはできないと言われます。
No doggy bags. And then secondly, they were not to expect any on the seventh day.
で、2つ目には、7日目には何も、見つけることができないと言われました。
And so the test was, what are they going to do when they get this bread? Are they going to obey God, what he tells them to do, or are they going to not obey?
ですから、この、まあ、テストの1つ目としては、この、パンを彼らは一体どうするだろうか。 彼らは神に従うだろうか、それとも従わないだろうか。
I mean, what are they gonna, they're gonna gather, like God told them, gather enough for them to eat that day, or they're gonna say, whoa, look at this stuff, let's get all you can, you know, get some garbage bags, let's get this gathered up.
自分たちに十分なだけのその日の分だけを集めるか、それともやったすごいこんなものがあると言ってなんかもっとたくさん袋を持ってきて明日明後日の分までも一生懸命集めようとするか。
And the other test was, will they observe the Sabbath?
そして二つ目のテストというのは、彼らは安息日を敬うかということです。
Let's read verse 20 and 21 here. See what they did. 20, 21? Oops, did I skip over?
No.
I skipped way over. 10 to 21.
では、10節から21節までお読みします。アロンがイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ちされるであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになる。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに梅雨が一面に降りた。その一年の梅雨が上がると、見よ、荒野の表には、地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自、自分の食べる分だけ、一人当たり一オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めた者も余ることはなく、少なく集めた者も足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が熱くなるとそれは溶けた。
So God declared, at twilight you're going to eat meat.
神様はここで夕暮れには肉を食べるだろう。
And he said, and you will know that I am the Lord. He said that before.
そして私があなた方の主であることを知るようになるというふうに。
And at evening,
以前にも言われた。
At evening, the big flock of quail came and just covered the camp.
そしてその夕暮れになると、そこの宿営の周りにたくさんのうずらがやってきました。
KFC, KFQ.Anyway, but and in the morning they woke up and there was this stuff like frost all over the ground.
Yeah, 朝になると彼らが起きてみると、もうその、地面一面になんかこう霜のようなものが。
And it's what is it?
これは何だろうと。
And it was the bread that brought God promised to rain down from heaven.
それが神様が、天から降らせてくださったパンでした。
And they were instructed, remember, to only gather what they needed for that day.
そして彼らはその日に必要な分だけを集めるようにという指示を。
And the people who obeyed, it said, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack.
そして多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかったとあります。
Just as, you remember, Jesus taught us to pray in the Lord's Prayer,Give us this day our daily bread.
イエス様は主の祈りの中でこのように祈ることを教えてくださいました。日ごとの糧を私たちにお与えください。
So God is teaching Israel now to rely on Him day by day.
ですから神様はここでイスラエルのために日々神に頼るということを教えておられます。
I mean, this manna would not keep till the next day. They had no choice.
このマナは、どつみち、翌日まで残っていないませんでしたから、もう彼らには選択の余地はありませんでした。
But God wants us to live day by day, trusting in Him day by day, not worrying about tomorrow, but trusting that He's going to provide all that we need.
神様は私たちに毎日主に頼って生きていくことを望んでおられます。明日のことを心配せずに神様は必ず備えてくださる方ですから、日々主に頼っていくということも。
And we see God was faithful, as we'll read. God was faithful every day. He provided the manna that they needed.
そして私たちは神が本当に真実な方で、忠実に毎日毎日彼らに、この日々の糧を与えてくださることを見ることができます。
It said there was no lack. No one lacked anything.
聖書の中には、誰も足りないものはなかったというふうに書いてあります。
And amazingly, God did this. We're going to see God is going to do this for 40 years.
そして驚くことにこれから見ますけれども神は彼らにこの後40年間これを備えられます。
40 years! That's longer than I've been alive!
40年間私が生きているより長いですね。
Why are you laughing? 何で
笑ってるんですか?
Anyway, but there were those who didn't feed and they tried to gather it all and it stunk. It got worms and it stunk.
でも、そこには、それだけでは満足しないでそれ以上に集めようとしたものがいましたけれどもでも、多く集めた分というのは、悪臭を放って腐ってしまいました。
And it's true. If you try to cling to money or cling to any things of this world for your security, if you're trying to gather them up and this is mine, this is my security, it's going to happen. Your life is going to stink.
これは私たちにも当てはまると思いますけれどももし私たちがこのお金とかまたはこの世の何か物質にこう執着してこれが私の、安心を与えてくれるものなんだと保証なんだと言ってそれに、囚われすぎてしまうと私たちの人生というのは腐っていってしまう。
Your faith will grow stale.
私たちの信仰が、だんだんこう気の抜けたものになっていってしまいます。
Okay, we're gonna just push through the last part here. Almost done. 22 through the end.
もう少しで終わりますけれども、では22節から最後までお読みします。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。回収の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げたとき、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うじも湧かなかった。それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから。今日はそれをので見つけることはできません。6日の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中のあるものは7日目に集め出た。しかし何も見つからなかった。その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまる。そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白くその味は蜜を入れたせんべいのようであった。モーセは言った。主の命じられたことはこうです。それを1オメルたっぷりあなた方の子孫のために保存せよ。私があなた方をエジプトの地から連れ出したとき、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために。モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきてマナを1オメルたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いてあなた方の子孫の前に保存しなさい。主がモーセに命じられた通りである。そこでアロンはそれを保存するために証の箱の前に置いた。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。1オメルは1エパの10分の1である。
Remember the second test of the manna was would they observe the Sabbath?
この、マナの2つ目のテストというのは、彼らは安息日を守るかどうか。
God promised on the sixth day you're going to find enough, gather enough, and on the seventh day you won't need any. You won't need to gather.
神様が言われたのは、あなた方は6日目に2日分集めるだろう。だから7日目には集める必要はないというふうに言われます。
You know, it takes faith to rest.
私たちはこの安息をするということには信仰を必要とします。
Because as we, some of the Israelites didn't pass this test. They went out on the seventh day to gather manna.
何かのイスラエルの民たちは7日目にマナを集められるかと思って外に出て行きました。
Now, why did they do this?
なぜ彼らはそのようにしたのでしょう
か? Obviously, they had collected enough on the sixth day to see them through the seventh day.
明らかに彼らは6日目にこの 7日目の分、十分なだけの量を集めていました。
They didn't trust God.
彼らは神を信じていなかったんです。
They must have thought, you know, let's go ahead, forget church, you know, we gotta collect manna.
おそらくですね、彼らはもう教会のことなんか忘れようと、とにかくマナを集めなきゃ。
Yeah, just get as much as we can.
できるだけ多く集めよう。
But they never found any. It says they ended up just wandering around the wilderness. They could have been relaxing at home.
もう彼らは結局何も集めることができませんでした。彼らは荒野の中をさまよい続けて、家でこうゆっくり休むことができなかったです。
God gave us the Sabbath.
神様が私たちに安息日を与えてくださいました。
And I'm going back, you know, it says in Genesis, on the seventh day God rested. It's God's idea that our lives have a time of rest regularly.
創世記のところに戻りますけれども、神様が、7日目に休まれたとあるように、神様は私たちにこの、定期的に休む日というのを与えてくださっています。
And it's meant to be a blessing.
そしてそれは祝福の意味があったんです。
But like all blessings, it needs to be received by faith.
この祝福、すべての祝福というのは信仰によって受け取る必要があります。
It's that way with all blessings. The problem is not on God's side. He's willing to give. It's on our side. We're willing to receive by faith.
祝福を受け取るときに神様はそれを与えてくださいって言って、問題は神の側にあるのではなくて、私たちがその受け取る側の私たちの方にそれがあります。
Our part is to believe God.
私たちがするべきことは神を信じるということです。
Believe in His Word.
神の言葉を信じることです。
Whether or not we believe God will be evidenced in our actions.
私たちが神の言葉を信じているかどうかというのは、私たちの行動によってそれが現れます。
If we don't just believe God, accept what He says, we're going to end up wandering around the wilderness looking for something that's not there.
もし私たちが神の言葉を信じていなかったらば、この荒野をさまよって、そこに何も見つけることがない、できないのに、何かを探そうとしてさまよってしまうことになります。
Always seeking, never finding.
常に何かを探してでも決してそこで見つけることはできません。
And God was faithful to provide for them for 40 years.
そして神様は本当に彼らに40年間、
basically to the end of their lives,
くださること真実な方です。
He was true to His promise.
神様はご自身の約束に非常に忠実な方です。
God is always true to His promises.
そして常に神様はご自身の約束に忠実です。
That's why we can trust in Him.
だからこそ私たちは彼を信じることができます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, I thank you for your faithfulness.
主よ、あなたの真実さをありがとうございます。
Lord, we see evidenced here in the scriptures where you were so faithful.
この聖書の箇所を通して、あなたが本当に真実であることを、真実の方であることを知ることができます。
And I thank you, Lord, you never gave up.
そしてあなたは決して私たちを諦めないでいてくださることありがとうございます。
Even through the complaining and the arguing with you.
たとえ私たちがあなたに不平をつぶやいても。
God, I pray that we would in faith just receive your daily provisions for us.
神様、どうか私たちが信仰を持って日々あなたが備えてくださるものを
our physical needs, our spiritual needs, whatever we feel like we need emotionally, Lord, I pray that we would look to you for that.
肉体の必要も、そしてまた霊的な必要も、すべてあなたが備えてくださる方であることを私たちが信じることができますように。
And as we travel with you through the pilgrimage of our lives, God, I pray that you would give us open hearts to learn what you're trying to teach us.
私たちがこの世で希留者として歩み続けていくときに、どうか主よ、あなたが私たちに教えようとしてくださることに心を開くことができますように。
Wherever we're at, if we're in the oasis.Enjoying life, or if we're in bitter times, or if we're out in and we're hungry, Lord, I pray that you would teach us.
どのような時も、喜んでいる時も、また苦い経験をする時も、乾いている時も、どうか主よ、あなたが私たちに教えてください。
Because Lord, to know you is better than life itself.
なぜならば、あなたを知ることは私たちの命そのものよりも素晴らしいことだからです。
And we want to know you, Lord.
私たちは主はあなたを知りたいと願っています。
So we commit our lives into your hands.
ですから私たちの人生をあなたの御手にお委ねします。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.